作者ナーの無限大様、思い思われ、チリ乱れ、332211アクト。
姉さん、白衣姉さん。
なんや、朝から想像し。
あの小松の姉さんが。
ああ、小松か。あれはほっとき。
小松姉さんが白衣姉さんにいい人を取られたって言ってて、すごく怒ってます。
はあ、やからほっとき。
でも。
なあ、七尾。あんたは誰付きのカムロや？
それは。
誰やの？
白衣姉さんです。
そうやったら、うちの言うことだけ聞いとけばいいんや。小松なんぞほっとき。
はい。
取った取られた言うて、この世界は取られた方が悪いんや。小松もいい人言うてるけどな。うちの誘いに乗るような、薄い関係やったんや。それが嫌なら、ちゃんと繋げ止めらんといかんかった。まあ、簡単に浮気するようなやつや。小松も、はよ分かってよかったやないか。なんや、心機臭い顔し腐って。そんな顔してる暇あるんやったらな。芸の一つでも磨かんか。
はい、すんまへん。うちは、七尾を言います。五つん時から、ここでお世話になっております。そんで、八つん頃から、白衣姉さんのもとで、芸やらなんやら、いろんなことを教えてもらとるんですが、姉さんの口癖は、
何でもかんでも人に聞いて解決しようとしなさんな。芸は盗んで自分のもんにするもんや。自分の目と耳でちゃんと学ぶんやで。
って言うばっかしで、ちゃんと教えてもらったことなんてちょびっとしかない。そんでも、この義老の一番の花魁で、自慢の姉さんです。
はあ、島津の旦那、お久しぶりでありんす。ようおいでくださりんした。
白衣、しばらくやったな。元気にしとったか？
へえ。旦那こそお元気でおりんしたか？前にお会いした時は、確か梅が咲いおりましたが、今はもう桜の散る季節になりんした。元気にやってると思うて来てくれなかったでありんすか？
白衣よ、そないないけずなこと言わんでくれ。これでもな、ここに来るのに頑張っとるんや。いや、お前さん独り占めするにはいささか一筋縄じゃいかんからの。
そんなこと言うて、どこぞで他のもんといいことしてたんと違いますの？
なんや、白衣、焼いてくれてるんか？
そんなんじゃありんせん。勘違いせんでくれなんし。
ああ、焼いてくれるんは嬉しいんやけどな。おらな、白衣の笑った顔が一番好きなんや。そろそろ、こっち向いて、な。機嫌直してくれんか？
はあ。仕方ないでありんすね。じゃあ、約束しておくんなし。
ん？
次は、もっと早う、会いに来てくれなし。
白衣。
旦那が来てくれんかったら、胸の心らへんが、寒うて仕方ないでありんす。わっちをほっとくんやったら、ここの隙間を埋めるに、おかんとこ行くしかありんせん。
かった。約束や。今度は、そんなに長は待たせんから。
絶対でありんすよ。
なあ、絶対や。にしても、拗ねとるお前も可愛いな。
もう、ごまかさんといてくれなんし。もし、約束破ったら、わかってるでありんすね。
約束破ったら？ああ。そしたら、そやな。ああ。いつでも会えるよう、俺のもんにするしかないの。
はあ。冗談はよしてくれなんし。
なんや、釣れへんな。せやけど、そんなとこもそそられるんやけどな。
ちょっと旦那、どこを触ろうとしてるでありんす。
どこって、そりゃな。仲良しようとやな。
ねえ旦那、
ん、
今はまだおテントさんが顔を覗かせてるでありんす。そういうわ、今のわっちにお月さんがどう見えるか試してからにしんせか。
おー、月が綺麗に見えるか月が見えへんかか。それ言われたらあれやな、今は我慢せんといかんな。
きっと綺麗に見えんでしょうけど、それまで待っていておくんなし。楽しみはとっとくもんでありんす。
かなわんな。ほな、取っとくとする？まあまあ、ほな、後でな。後でやで。ほんなら、今からどうする？
そんじゃあ、久しぶりにわっちの三味線を聞いておくんだし。
おお、ええー、なあ。いやー、白衣の三味線聞けるの貴重やからな。よし、せっかくや、聞かせてくれ。
では聞かせてもらいんす。七尾、あんたも一緒にしんす。用意しなんし。
ねえ、どんな曲弾くんや。
今流行りのいい歌でありんすよ。
はあ。
姉さんが弦を一度ペンと弾いて、それが開始の合図というように歌を紡ぎながらペンペンと三味線を弾いていく。そっからうちが続いて弦を弾く。本調子の姉さんの音色に上調子のうちの音色が乗って、議廊から外へ広がっていく。姉さんの歌がそこら中に染み渡っていくのを感じた。
あれやな、やっぱり白衣の三味線は格がちゃうの。いや、それにしてもあれやな、物悲しい曲やな。これ何ちゅう曲や。
明けガラス夢の淡雪というでありんす。ぴったりやと思いませんか。ふぅ。七尾、何やピンコンような顔しよって。はあ、旦那、すみんせん。こんこんに三味線の譜面は教えたでありんすが、歌まではまだ。歌に関して少し話しさせてほしいでありんす。少し時間は置くんなし。
ああ。そんなん気にすることないんだもん。お前のしたいことしたらええんや。話したり。
この曲の歌は、ある遊女と旦那がとても言い仲になりんした。旦那は、議論に通ってたんやけども。それがどんどん厳しゅうなって、しまいに金がなくなってしまいした。そんで遊女はどうしようもなくなって、 旦那を自分の部屋に隠したのでありんす。でも、それをやり手婆に見つかって、旦那とは引き離され、遊女はやり手婆や老主に別れるよう、散々言われんしたが、首を縦に振らなかったのでありんす。それに業をにやした老主は、雪の降る庭木に遊女を縛り付け、厳しく折檻したんでありんす。遊女をかばおうとしたカメロも一緒に。その仕打ちに二人は嘆き、涙に暮れ、ついには気を失ってしまいした。そんな時、旦那が義老に忍び込んで、助けに来てくれ、三人一緒に義老を抜け出しんすが。でも、それは遊女が折檻され、気を失った時に見た一条の夢やった、という話でありんす。
そうか。なんや、そうやって説明されるとあれやな。複雑な気持ちになるもんやな。
そんだけ。旦那様とは違うんでありんす。わっちらは、いつだって一途に旦那のことを思っているんでありんす。
そら聞き捨てならんな、白衣。俺はな、夢では終わらせんぞ。白衣、お前を必ず迎えに行くからな。
旦那が背負ってるすべてを捨ててでありんすか。それはそれは、期待しているでありんす。
あ、お前、本気にしとらんやろ。
そんなことは。でも、旦那が塀を乗り越えて、刃物を携えてわっちらを助けに来るなんて。心優しくて、天津さえ二枚目の旦那には想像つきんせん。
そんときゃ、俺だって覚悟決めるさね。
楽しみにしてるでありんす。そんじゃあ、次は何をして遊びんすか？
ああ、ほんなら、そやな。囲碁でもしとくか。そこのちっこいのとな。
あら、わっちを放っておいて、そんこと遊ぶつもりでありんすか？
悪意、お前、ちょっと顔色悪いぞ。横なった方がええんちゃうか？俺はな、今後と囲碁さして、ああ、あれやったら教えることもできるさかい。なあ、白衣。夜は長いんや。な？楽しみのために体休める時間は必要やろ？
きっと夜には綺麗な満月が見れそうな気がしんす。
無理せんで。なんせ今日は新月やからな。
島津の旦那は姉さんのごひいきさんで、とても優しい人です。うちにも。
おお、ちっこいの久しぶりやな。少しは色気出てきたか。うん。ああ、白衣と比べたらまだまだやな。まあ、しゃあないか。おい、これでも食うて。頑張りや。
と言いながら、いろいろなお菓子をくれるんです。日頃はチャラッと振る舞っておりますが、姉さんに傾倒しているのは明らかで、そんな姉さんも少なからず悪く思っていないことを感じて、うちは島津の旦那が来てくれるんを、嬉しく思ってました。二人でいる時の空気が好きやったんです。でももどかしくも思っとりました。どちらも踏み込みすぎず線引きしてるのを感じて、そんな簡単なことやないって分かっとりますが、幸せになってほしいとうちはずっと祈っとったんです。それから数年、うちは振袖新造としての お披露目となりました。
はあ、時の流れいうんは早いもんでありんすな。こん子が心臓になんて。
なんや、寂しそうやな、白衣。
別に寂しくなんてありんせん。
そうか。それとも、なんや、心配せんでも、俺は白衣一筋やかしな。白衣、お前な、この数年で色気も三味線も段違いに艶が増してるやないか。俺が心配なるくらいにな。
なんなったらそんなことやりんせん。こんこってば三味線以外本に何も身についてなってやせん。それなのにお披露目やなんて。
ああ、憂いてる顔も絵になるな。
もう、からかわんといておくんなんし。
なあ、からかってへんがな。あくよ。遅かれ早かれお披露目されるんや。そんな気思わんでもようないか？のう、ちっこいの。
へえ。
おう、ああ言うとるやないか。
あの返事のどこに安心するところがありんす。
ああ、こう言うたなんやけどな、お前の下におるせいか顔とか仕草とかもいろいろ似とるって感じるとき多いぞ。ああせやし大丈夫や、心配すな。
わかっておりんす、こんこはわっちが見てきたでありんす。そこらへんのこと一緒にしてもろたら困るでありんす。
まあ、ほんならあれやで、可愛い子には旅させっちゅう言葉もあるんやから、信じたったどうや。
それとこれとは別でありんす。
なんや、愛感じるの。ほんま羨ましゅうて嫉妬してまうわ。
やから、そういうやりんせん。こんこの過ちはわっちの過ちになりんす。なんかあったら、尻拭いしないといけんせん。それが、心配なんでありんす。
なんや、素直やないの。お、白衣、大丈夫か？あ、どっか悪いんか？最近休み取れてへんちゅうて聞いとるけど。
少し月のもんが重かっただけでありんす。心配せんでくれなんし。
そんならええんやけど、くれぐれもな、無理はせんでくれよ。
はあ、遊びをせんとや生まれけん、たわぶれせんとは生まれけん、遊ぶ子供の声聞けば我が身さえこそ揺るがるで。
なんや、急にどうした。
いいえ、わっちはお月さんになりたかったでありんす。でも所詮お月さんを見上げるすっぽんでしかありんせん。今夜は雲がかかってお月さんが見えないそうでありんす。雲の上のお月さんはどんな形をしてるんでありんしょう。
すっぽん言うにはいささか違うんやないか。ああせやな、白衣が月やない言うんやったらおてんとさんやな。月を照らせるおてんとさんが白衣なんや。おてんとさんがいて月は姿を表すことができるんやで。曇っとっても月はおてんとさんの陰でずっと輝いてそこにおるはずや。
旦那は本に優しくてコロッと言ってしまいそうでありんす。
コロッと言ってくれたら行幸なんやけどな。
まあお上手でありんすね。でしたらもう一句。よもすがら、ちぎりしことを忘れずは、ごいむ涙の色ぞゆかしき。
冗談でも笑えんぞ。嘘でもそんなこと言うもんやないで。お前、俺の気持ちわかってるやろ。
まあ、怖いお顔。旦那、冗談やりんせんか。心配してくれるんが、嬉しくてつい。すみんせん、許しておくんなし。
いつもいつも、ごまかされてばっかりや。俺は待ってんねやで。お前の心の内明かしてくれんのをさ。
な、せかしたらいきんせん。そうでありんすね。では、今日は夜通し、いろんな話をしんしょう。約束でありんす。
な、わかった。
数日後、うちは、やり手ばばに呼び出されました。ついに、水揚げの日が決まったかと、内心ドキドキしながら部屋に入ると、そこで聞かされた内容に、動揺が隠せず、その後の記憶は、定かではありません。
あの、白衣姉さん、お話があります。
ああ、なんや急に、難しい顔して、さっさと話。
うち、島津の旦那に、身請けしてもらうことが決まりました。
ああ
島津の旦那は、姉さんのいい人であるに、なんでこんなことになってるんか、うちには見当がつきません。でもあの、姉さんの目を盗んで、色目を使うようなことは絶対にしておりません。これだけは信じてください。姉さん、ほんまに、本当にすんません。
あんた、何様になったつもりや。ま、始末のもんになるさかいな。うちに情けかけるなんて、えらい偉くなったもんやな。調子こいとるのや。
違います、姉さん。そんなつもりやないんです。
勘違いしとるみたいやから言うけどもな。うちは、一年前に島津の旦那からの身請け話を断っとるんや。さしずめ、旦那があんたを身請けするんは、うちの代わりやろな。
そんなこと絶対ないです。違います。姉さんの代わりが嫌とかやなくて、うちが姉さんの代わりなんて、そんな大それたこと、ありえないです。
そんなら、なんで心臓のあんたなんかを身請けするんや。
それは、わかりません。
あんたがな、うちのカムロやったからや。おもろいな。なんや、ノリ悪いな。おもろいって言ってるんやから笑いや。
そんな、無理です。笑えんです。カムロやったから言うて、なんでなんですか？なんで、そんな風に笑えるんですか？
まあ、いやないの。わっちはな、ちょうどよかったと思ってるんや。あんたは、三味線以外は本当にからっきしやしな。
そうかもしれんですけど、下手でも頑張りますさかい。いつか、うちも姉さんみたいになれたらなって。
おいらんなめんなや。そんな信念だけで、どこまでやれるって言うんや。
舐めてなんてないです。そんな言い方せんでもいいやないですか。
あんたはな、これからもっと大変な道を行くことになるんや。真相でいくら客を取ったことない言うても、口差がない奴らは、議論にいた言うだけで、古希に下ろしに来るんやからな。それとずっと戦わんといかん。始末の旦那がいる時ならまだいいかもしれんけども、あんたの方が歳も随分若い。旦那になんかあって、いなくなった日にゃ、それこそ居場所がなくなるかもしれん。その前に、ちゃんと足場固めるんや。うちがあんたに教えてきたんは、芸だけやないからな。
なんで、そんな風に言うんですか。姉さんは、うちに、ほとんど、何も教えてくれんかったやないですか。
うちがしてきたことずっと見てきたあんたやったらできるやろ。わざわざこっちから教えても何も身にもならん。それやったら、大事なとこだけ教えて、失敗しながら覚えるもんや。そっちの方、身にしめてわかるやろ。
姉さん、白衣姉さん、うちは、わっちは、姉さんのこと、大好きでありんした。
最後に、そこに置いてあるもん、処分していってよ。
今まで、本に、ありがとうございました。
オナ、ナナを、お達者で、頑張りなし。
そして、うちは島津の旦那に見受けされました。旦那は、うちを大事に、大事にしてくれました。それでも、ついぞに寝屋を共にはしませんでした。旦那は、私のふとした仕草を見て、姉さんの影を追っているようでした。姉さんが、なぜ見受けを断ったのか、旦那はなぜ、私を見受けしたのか。旦那には、直接聞いたことがありましたが。旦那様、なぜ、私を見受けしなさったんですか。
もう、なんで思う。
わかりません。なので聞いております。
うん。俺にできる精一杯のことがこれやった。ただそれだけや。
そう言ってはぐらかして教えてはもらえませんでした。その実、姉さんと旦那の思いは通じ合っていたと思います。二人の間でどんな話をしていたかは定かではありませんが、おそらく姉さんはきっと私のことを思って旦那に身請けを頼んだと思います。そう考えると、また涙が頬を伝うのでした。それから見受けされて一年ぐらいして、風の噂で姉さんが亡くなったと聞きました。島津の旦那はその頃から首にお守りを下げて過ごすようになりました。一度、それは何ですか?と尋ねたら。
これはな、俺の心の支えや。いや、 心臓みたいなもんなんや。なあ、なの？俺が死んだら、これも一緒に燃やしてくれ。五章の頼みや。
そう言った旦那も、それからしばらくして、亡くなりました。うちが朝起こしに行ったら、その時にはもう、眠るように、亡くなっておりました。火葬するときに、お守りを胸に置いた瞬間、ふと、姉さんが好んでつけていた、白檀の香りが、ふわりと、感じたんです。お守りの中身が何なんか、わかりませんが、旦那にとって、あれは姉さんの形見というか、それこそ、姉さんを感じられる、そのものやったんやと思います。うちらが育ったあの場所は、男には天国、女には地獄とも言われているそうです。地獄であった白衣姉さんは、誰よりも優しく、気高い人でした。最後に姉さんに会った時、処分していけと言ったカゴの中には、中竿の三味線と上質な着物、そして金が10両入っとりました。それを元手に、あらゆる縁を伝って、島津の旦那が亡くなるまでの期間に、うちは三味線の師範となりました。月がきれいに見える今宵も、議楼ではたくさんの花が咲き乱れる。咲き誇る花もあれば、廃れていく花もある。うちは一つでも気高く咲き誇る花になれるよう手助けしてる。姉さんからもらった三味線で稽古をつけに、今日もうちと姉さんのいた議楼に通う。
あんたな、何でもかんでも人に聞いて解決しようとしなさんな。芸は盗んで自分のもんにするもんや。自分の目と耳でちゃんと学ぶんやで。
姉さんの受け売りの言葉を胸に、うちは今日も前を向いて生きていく。
ようこそおいでなんした。本日はどの花を選びんすか？わっちたちが花なら、旦那方は差し詰め、蝶でありんすね。ひらひらと舞う蝶は気まぐれといいんすが、ここでそれでは逆に食われてしまいんす。どうぞ。旦那だけの花を見つけておくんなし。さあ、夜を楽しみんしょう。
ただいまの出演、白衣役、琴瀬、島津役、雨男、七尾役、月森ミル、作者、ナーの無限大様、思い思われ、散り乱れ。ご清聴ありがとうございました。